おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
1945年のことであります。フランス生物学者ガストン・ネサン博士が高度な顕微鏡を使いまして血液中に謎の生命体を発見します。人間の体の中です。1メートルの10億分の1、赤血球の直径100分の1ほどの、これは間違いなく生命体であるんだということで、
はい、
このネサン博士がこのソマチットをずっと研究し続けるんですが、これは35億年前以前に地球に到着した宇宙の別の星で生きてた生命体ではないかということですね。
はい、
メビウス運動と言いまして、こう皆さんもご覧になったことはあると思いますが、おっぽかんだ蛇みたいにぐるぐるぐるぐるこれ回るというね、そういう流れの中に行きますと、この、ソマチットという生命体が目覚めて何かしら活動をしているという。
はい、
で、ここは一つの例え話でありますけども、人間の体とは壮大なるラボ、実験場でありまして、体温が36度から37度という実に低いエントロピーで、効率よくエネルギー交換が行われている。例えば自然界では超新星爆発など何かが生じるためには、核反応が起こりまして、ものすごい温度が、高い温度が必要になる。その一例が核融合。太陽が燃えておりますか。あれが核融合。水素などの軽い原子核。これが高温、高圧、高密度のプラズマ状態で核融合を起こし、ヘリウムなどの重い原子核になるわけです。この時、とてつもないエネルギーを放出する。これ、核融合。常温では絶対起こりません。
はい。
この逆が今も問題になっておりますが、核分裂です。融合ではなくて。これはウラン、プルトニウムなどの重い原子核、太った原子核に中性子が激突しまして、原子核がバラバラーっとちぎれる。この時に巨大なるエネルギーを出す。これも常温では起こり得ないんですね。前者は水爆、後者は原爆のメカニズム、あるいは原発のシステムということになるわけです。これを低い温度でやるのが、我々動物なんです。と考えてみると俺たちも核分裂してるもんな。はい、で体温という我々も原子炉のように熱を出している動物なんでありますな。
はい、
生命はその体内で物質を変換させる。例えば鶏の卵の殻はもちろん炭酸カルシウム。あれほど卵を産みながらカルシウムを大量に摂取しなくても穀類、草など、ついばんで、翌朝には卵を産む。考えてみればそうですな。年から年中卵産んでますな、あいつ。
ね、
カルシウムを取らないのに。
はい。
粗骨症にもならず。ね。
骨粗鬆症。
ね。あ、ごめんなさい、それですね。
はい。
はい。注意されました。これは、どういう仕掛けかというと、砂の中の雲母のシリカに含まれているカリウムを、水素と結合させてカルシウムに変換させてるんですって。
へ
ぇー。だから鶏もだから化学工場で化学反応で卵を産んでるんですね。
はい。
で、その他にもナトリウムからカリウム、マグネシウム、カリウムからカルシウム、マンガンから鉄などを転換していくという。うん、また、人はリン、マグネシウムなど摂取しなくても炭酸カルシウムから骨を作っている。どうも、こういうことに、自分で読んで驚くな、自分の書いたメモを。こういう、この核が変換する、原子が転換する。それに、ソマチットが関与してるのではないかと。
なるほど。
よし、だんだん面白くなってきた。自分でメモっといて、自分で構文すんなよ。原生生物。何知ってる？地上に最初に現れた原生生物。
ミトコンドリアみたいな、
ね。その前、シアノバクテリア。聞いたことないかな？
シアノバクテリア。うん、
こっから実は生命のスタートですな。これは、植物から始まり人間までブーッとこの枝を分けて伸びてきて生命の樹木ができているわけですね。で、この生命樹その流れのそのものにソマチットが関与しているのではないかという研究本がこれなんですよ。
はい。
これは、本に書いてあったのかな？
はい。
直感に溢れた空海は奇妙な言葉をその経典に書き残している。血脈だよね。
はい。
血の脈。血の中に脈々と受け継がれている尊い意識、魂があるっていうのを空海が書いてるんですって。
はい。
インドの聖典ウパニシャドにはソマチットの存在そのものを 神と呼んだという。血の中にそういう神が住んでいるんだという。
はい。
これが、ウパニシャドっていう古典の、聖典の中に書かれているんだそうです。
はい。
へぇ、初めて聞いた。ねえ。だから面白いんだね。追求しましょう。ソマチッと。この続きまた明日のマネットの上で。